シネマクティフ東京支部の音声配信です。東京支部の松です。
シネマクティフ岐阜支部の時計です。よろしくお願いします。
お願いします。スペシャルゲストに来ていただいています。
アシパレーです。よろしくお願いします。
お願いします。ます
今日はバッグはまだ無ウェーブで。T シャツは何ですか渋谷
これね、あれですよ。渋谷109と、アクロスザ・スパイダーバースのコラボで、スパイダー・グウェンですね。
そう
なるほど、なるほど。
自宅で売ってるんですね。
そうです。
はい。そんなんあるんですね。
バルエさん何枚 T シャツ
を持ってる？T シャツはもう全部映画 T ですね、今。
なんか、こう、映画見るたびに買ってるんじゃないかっていう。
そうですね。でも最近は、面白かった時だけ買うようにしてます。
ああ、なるほど。
なるほど。昔面白くなかったのに買っちゃって、着る機会がないっていうパターンがどうしてもあったんで。
ああ、なるほど。
そうですね。じゃあ、それは、あと、スパイダーバースが面白かったってことですよね。
そうですね。はい。
今回はどうかはまだわかんないですね。
そうですね。はい。そうですね。はい。
じゃあ、今日はマダム・ウェブについて話すんですけど、この映画は2月23日公開のアメリカ映画で116分です。
はい。
監督が SJ ・クラークソンということで、この人は、あれですね、ネットフリックスのジェシカ・ジョーンズとか、ディフェンダーズの監督をやってる人ですね。脚本は、この監督と、クレア・パーカーの二人でやっているっていうですね。
うん、
で、まあ、原案があって、ケレム・サンガという人の、まあ、コミックがあるということですね。
うんうん、
映画 .com の説明を読むと、マーベルコミックのキャラクター、マダム・エブを、主役に描くミステリー・サスペンス。原作コミックでは、未来予知の能力で、スパイダーマンを救う役割を担い、知性を武器にする点で、他のヒーローとは一線を画する、キャラクターとして知られるマダム・ウェーブの若かりし頃の物語を描くということですね。
うん。
はい。じゃあ、僕から感想を言いたいんですけど。
はい、お願いします。
そうですね。まあって感じですかね。全体の感想としては。
うんうん。
まあ別に、見て、その、つまんなかったなとか、まあ見に行かなきゃよかったなっていうレベルではなかったんですけど、
うん。
すごい面白かったかなと言われると、そんなんでもないかな、みたいな。
うん。
うん。ま、アメリカではすごい、酷評というか、全然ダメだったらしいですよね。まあ、そこまでじゃないんじゃないかとは思うんですけど、でもなんか、うん、うん。まあ、よくある、その話に落ち着いちゃってるかなっていう気はしてますね。
うん。
でもま、小ネタは結構面白いというか、まあ、いろんな、まあ、これなんか、ソニースパイダーユニバースでしたっけ？
はい。
そういうのを作ろうとしてる一環で、まあ、その一つとして考えた場合は、まあ、また違った見方ができるのかもしれないし、
うん、
まあ、スパイダーマンというか、ピーター・パーカーが生まれたのが見えたりとか、
うんうん、
まあ、ベンおじさん出てきたりとか、
うん、
そういう小ネタはまあ面白かったんですけど、
うん、
そういうのを度外視して、一つの話として考えたときには、結構物足りないかなっていうのはありますね。
うんうん、
まあ、まず一つは、その、三人、せっかく、その、女性のスパイダーマン、スパイダーウーマンと言ってもいいんですかね、
うんうん。
出てくるんですけど、それはほぼ今回では活躍が見られないまま終わってしまったっていうところが、やっぱ一番残念かなと。
うん、
まあ、活躍してるシーンはちょっとあるんですけど、
うん、
まあ、この話自身には別に関わってこないところでの活躍なので、
うん。
うん、っていうところですかね。あとはその、キャシー・ウェブの能力が、そんなにでもない。
うん、
例えばなんか、ドクター・ストレンジみたいに何千何万通りを全部見て、
はいはいはい、
この方法で行くみたいなんじゃなくて、
うん、
なんかたまたま見えたもので解決していく話なので、
うん、
結構場当たり的というか、
うん、
それ能力なのかなっていうように見えてしまうところもあったりとか、
うんうんうん、
あとその敵、その、エゼキエルとの最終決戦というか、ところも、う
ん、はい。
まあ、ペプシの看板が落ちるっていうことが見えてたから、あそこのところで、まあ、落として殺すみたいなところは、まあ、考えたんでしょうけど、
うん。
でも、倒し方がそんなにすごくないし、
うん、うん。
しかも、あ、これで死ぬんだ、みたいな。このエゼキエルもっと、なんか落ちてたりしてたけど死んでなかったね、みたいなところがあったりとか、
うん。
だから、ちょっと、最終決戦もあんまり面白くなかったなと。そこが一番残念でしたね。
うん、
だからもっとなんか、せっかくその、あんまない、この、 まあ、近未来というか、本当直近の未来が見れるっていう能力があるんだから、
うんうん、
もっとそれを活かした戦い方とかを、まあ、提示してほしかったなっていうのが一番、ありますかね。
うんうんうん、
なんかでも、ビギンズだからしょうがないんじゃないですか、能力的には。
まあそうなんですよね。
うん。
それはそうなんですけど、だからこの単体映画としては、うん、ちょっと物足りないなっていう。だから今後それが、まあ、能力が開花していったりとか、あとスパイダーマンの3人のスパイダーマンがもっと、成長して、一緒に活躍していくようなところが見られたら、まあ、それは面白いんですけど、
うん、
でもそれはこの映画ではないので、うん、この映画の評価としてはやっぱ下がっちゃうなっていう、うんうんうん。
そうですね。
どこですかね。あとはその、未来見えるっていうところが、なんか、能力が一貫してないというか、あの、鳩を、あの、バードストライクで死んだシーンあったじゃないですか、最初の方に。
うんうん
あのシーンはなんか、その、鳥がバーンってぶつかって、それを見に、窓に行くじゃないですか。
うん、
窓に行ったら、なんかその未来が戻るみたいな感じ、戻るというかまあ、
うんうん、
未来が見えたってことを気づくじゃないですか。
うんうん、
だから、彼女っていうか、移動した後に、未来がなかったことになる、なるというかまあ、予知夢になったってことがわかるわけですよね。
うんうん、
他のところは、なんかその場にいた状態で、未来が見えて、
うんうんうん、
で、未来からが見え終わったらもそこにいるんですよ。
うん、うん、
うん。
わかります?言ってる意味。
うん。
だから、うん、1個ずつのパターンは自分もちゃんと行動してしまってる状態と、ただ単に見える状態っていうのがあって、
うん、
それって一貫しないというか、全然違うことになってしまうので、
うん、
能力としては。
うん、うん、うん。
だって一回経験し、ちゃんと経験したのと、
うん、
予知したのとは全然違う話なので、
うんうんうん、
その一貫性はなんでこんなちゃんとしてないんだろうっていうのが一番僕は不満でしたね。
あれ一貫性、うんうん、あ、どうぞ。
なんか見せ方がね、バラバラですよね。
うんうん、
そう。ある時はこういう風に見せるし、ある時はこういう風に見せるみたいなね、そんな。うん、
でも見せるにしても移動しちゃってるたらダメじゃないですか、うんうん、本人が、
うんうんうん。
だって必ず未来が見えてるだけなんだったら、その場にいないといけないのに、
うん、
見る前と見た後で、本人が移動してしまってたら、それって時間が経過してしまってることになるので、
うんうんうん、
予知ではなくて、マルチバースになっちゃうんですよね、
うんうんうん。
完全に。
その辺が、僕も、まだ後で喋りますけど、曖昧な感じはすごいしましたね。
うんうん、
あの、設定としては未来が見えるっていう設定なんですけど、うんうん、
未来が見えるってことは、だから、そのドクターストレンジみたいに、
うんうん、
その場にはいるけど、時間は経過してなくて、未来だけが見える。うん、まあ、予知夢みたいな感じで見えるってことだと思うんで、
うんうん、
あの鳥の時の動きはおかしいんじゃないかなと。
うん、
まあ、今後それは明らかになっていくのかもしれないんですけど、
うんう
ん、なんか一応なんか能力がなんか何段階かあるみたいな話をしていて、その中の、あの、なんかその話途中で出てきたじゃないですか。なんだっけ、あの、謎の、雲人間の
師
匠みたいなところに行ったときに、なんか、アストラルボディってマダムウェブの能力であって、うん、自分の体から離れて物体を動かした
りとか
っていう能力があるんですよ。
ね、はいはい。
だからなんか、それなんの、強引に考えればね、それなのかなとかと思って。
理由をつければ。
確かにね。
はいはいはいはい、アストラル体みたいなやつ言ってましたね。
そうね、言ってましたね。うん
あ
まあ、強引に言えば、おそらく多分なんかあんまり考えて、されてないだけになってしますけど。
それがなんか最後の決戦であんまり能力活かせなかったところに繋がってる気がするんですよね。あんまり考えてないから。なんかすごくそこを考えて、こっちが圧倒驚くような、なんか、あ、そういう手で倒すのかみたいな。ジョジョみたいな感じあるじゃないですか。ジョジョの奇妙な冒険で。あ、その能力そうやって使って殺すんだね、みたいな。あるじゃないですか。
うんうん、
そういうのが全然なかったんで。
そうですね。予想通りでしたもんね。
そう、予想通りの使い方しかしないっていう。
うん、
はい。
まあまあ、はい。僕の感想はそんな感じです。
うん、はい、ありがとうございます。
では、しばれさんお願いします。
お願いします。
はい。僕なんかソニーのこの、なんかスパイダーユニバースは一応全部見てて、この一個前のモービウスも見てるんですけど、一番僕は面白かったですね。ベノムよりもこっちの方が好きぐらいですね。で、まず、なんかいいのは、一つ、一個目のいいことが、まあなんかヒーロー映画としてなんか今までなかったパターンだなと思ってて、基本アクションで対決するっていうか、 力技で対決するものが多いんですけど、一応なんか知恵を使ってというか、
うんうん、
予知能力で戦うっていう、まあ、今までなかったコンセプトだっていうのと、あとまあ、マーベルの映画ってもう結構基本的にはこう広がりすぎてて、過去のその映画見ないとわけわかんないみたいな感じですけど、これに関してはもう単体、
うん、
まあ、単体で見れるし、かつ物語の際でもものすごくちっちゃくて、
うんうん、
世界を救うとかっていう話じゃなくて、本当に、近所の、悪い奴をやっつけるみたいな、
うん、
感じのクラスの話だっていう感じで。で、ヒーロー映画もなんか結構そのテーマがどんどん重くなってるせいで、割と暗い話が多いんですけど、これも単純にもう、うん、バカみたいに明るくて楽しくって、まあ、雑だけど、うん、とにかく話がぐいぐい進むみたいな。
うんうん、
で、まあ、反面ぐいぐい進むせいで、さっきのその能力がよくわかんないみたいなのもあるんですけど、そもそもなんかその能力に目覚めたら修行シーンがないんですよね。
うん、
ヒーロー映画って多分なんか修行シーンとか、なんか力を身につけるやつがあって、だからこれができるようになった、みたいな、うん。磨かれて、みたいな、
うん。
で、ヒーローになった、みたいな話なんだけど、そこはちょっと足りなかったところなんですけど、まあ、とにかくまあ、そういうのをオミットしてガンガン話が進んで、最後までたどり着いたっていうのは、ちょっといい、良かったというか、今までない形のヒーロー映画だなと思って面白かったです。
うんうん、
で、あとはね、音楽が僕すごく良くて、BGM が基本夏メロで、
うんうんうん、
多分世代的に結構グッとくる感じのが多かったですね。ブリトニー・スピアーズとかもそうだし、はいはいはい、あとなんかフランベリーズとかティファニーとか、結構なんか、曲名は知らなかったけど聞いたことあるとか、
うんうんうん、
この曲よくなんかいろんなところでかかってたなみたいなのが、だいたい全部、90年代から2000年代前半ぐらいまで、
うん、
なんで、割と僕はなんか青春時代にかかってたような曲だったりするんで、
うん
うん、なんか、それがすごく、なんだな、音楽と、若い女の子たちがわちゃわちゃしてる感じとが相まって、
うん、
非常に楽しくて面白かったです。
うん、
で、三つ目に、ビジュアルで、さっきも言いましたけど、なんか、若い子はなんかこう、楽しそうにしてるだけでなんか見てて楽しいなっていう、
うんうん、
感じがあって、言うても、まとめ役になってる、キャシーですら、まだ20代の女の人で、
うんうん、
で、20代の女の人が、まあ、ハイティーンぐらいなのかな、
うん、
の女の子たちを従えて、大人ぶってる感じもなんか見てて可愛いなとか思うし、こういう感じで、なんかこう、おじさん目線で見ると、すごい楽しそうでよかった、ですよね。で、で、ビジュアル関係で言うと、キャストのこともそうなんですけど、うん、なんか、ヒーロー映画の楽しみってコスチュームなんだけど、
うん、
コスチュームが全然、出てこないというか、その年代では出てこなくて、未来の絵のところでチラッとその3人のスパイダーウーマン、うん、スパイダーガールのコスチュームが出てきますけど、もうマダムエブのコスチュームに関しても最後まで出てこなかったっていう。
そうっすね。
うん、
出てきたと思ったら全然かっこよくないんですよね。なんか X の都市みたいなのが
あれね、
見てる以上で。そうそう。それもなんか、コスチュームなしで最後まで行くっていうのも、なんかそれも新しかったですよね。
うん、
ヒーロー映画で。
なるほど。
で、あと、なんかこう、さっき話に出てたバードストライクなんですけど、
はい、
僕あれ見て、マンデーを思い出し、マンデーズ、このループ上司に気づくと終わらないように
。あれ、本当ですね。
あれこれ繰り返すのかなと思って見てましたね。
パクリかもしれないですね。
そうそうそう。で、飛び込んだところもそうなんですけど、うん、なんか、あれ飛び込んで割れるとこう、雲の巣の形にひびが入るじゃないですか、
はいはい。
で、そのモチーフがいろんなところで鉄条網とか、レースのカーテンとか、
ね、
いろんなところで出てきてて、まあ、そういう、なんかこう、アートワークというか、それもなんかちょっと面白かったなぁと思いました、うん。で、悪い意味でちょっと気になったところは、これまたこの話かと思うんですけど、アマリアさんっていう人が、うん、なんだろう、ヴィランの、アシスタント役で、うん、エゼキエルのアシスタント役で出てくるんですけど、なんでもう天才ハッカーが出てくると全部それで解決しちゃうんだろうと思うんですけど、うん、エゼキエルなんか結構お金持ちそうなのに部下が一人しか出てこないですよね。
うん、
いやそこも規模がなんか予算の問題なのかわかんないですけど、すごい気になりましたね。また天才ハッカー一人で解決する話かと思って、
うん。しかも天才っぽく見えないんですよね。
あ、そうですね。普通のなんか OL さんっぽい感じ、
う
ん。
そうそうそう。
あれですよね。
うん、
そうそうそう。 で、あと気になったのは、キャシーが、お姉さん役でついてるんですけど、むちゃくちゃ無責任で、しょっちゅうティーンの、なんだろう、守るために連れ出したそのティーン3人を置いてけぼりにしてどっかに行っちゃうっていう。うんうんうん、1個目は、ちょっと頭の中をまとめたいから、ちょっとあなたじゃ森の中で待っといてっつって、自分家に帰るっていう。あれもなんかこう、ね、本当に誘拐犯が森に捨ててきたみたいな状態になってるし、しかもお前指名手配されてんじゃないのかと思いましたけど、で、その後も、さらにはその謎を調べるには、ペルーに行かなきゃいけないっつって、弁護士さんに預けて、行っちゃうっていう、どんだけ無責任なんだよって思ったし、で、かつ、なんか躊躇なく、車を盗むんですよね。タクシーも盗んだし、救急車も盗んでたし、これは大丈夫なのかなと思ったんですけど、そう、それで、その話のつながりで言うと、そういうなんか倫理観が割と緩い人なんですよね、多分。らしいって。で、なんかその里親も悪くないわよっていう説得をしたときに、里親そういえば出てこなかったなって、思ったんですよね。なんだっけな、アーニャが、お父さんが、いなくってお母さんが亡くなったか、逆だったか忘れましたけど、はい、今、一人で暮らしてるっていう話の中で、はい、いや、里親も悪くない。私は里親に育てられたけど、こんなに立派に育ったって言って、その後でタクシー盗んだり、救急車盗んだりとかしてるんで、大丈夫なのかな、というのを気になってました。で、あとは、スパイダーピープルの、能力の源泉となった人たち、ペルーの原住民みたいな人たちの描写が、割となんかこう、図式的というか、本当に、なんか現地のなんか謎の習慣みたいな感じで扱いになってて、それもちょっと気になりましたね。なんかこう、全然生態がわからないっていうか、謎の人たちって言われるには結構行ったらすぐ会えたし、どういうことなんだろうというのが気になりました。あと、もう一個は、そのスパイダーピープルたちのその力を、そのエゼキエルは得たんですけど、なんかエゼキエルはなんであのコスチュームにしたんだろうと思ったんですよね。黒いスパイダーマンのコスチュームじゃないですか。
そうですね。
はいはい。
で、何のヒントもなかったのにあのコスチュームにたどり着いたのがすごい謎だなぁと思って気になってました。
なるほど。確かにね。似てないですよね、全然。元の人だとね。
そうなんです。私の感想は以上でございます。
はい。はい。ありがとうございます。
では、時矢さんお願いします。
はい。僕はまあ、面白かったですね。
おう。
ただ、結構気になるとこたくさんあったなっていう感じで。
うん。
まあ、でも、そこは後で突っ込むとして、でも単純に、なんでしょう、普通に、ヒーロー映画として楽しめたなという感じですね。で、良かった点は、まあ、二つくらいありますけど、まあ、一つは、これ、シュパルゼンさんとちょっと似てるんですけど、まあ僕もあんまり見たことない感じのヒーロー映画だったなっていうところですね。
うん、
で、女性同士の連帯の話は映画ではね、今ではいろいろありますけれども、結構、まあそこまで離れてないじゃないかもしれないですけど、年の離れた女性の連帯というか、まあ協力みたいな、うん、ちょっと若干のジェネレーションギャップがあったりとかね、多分10歳ぐらい違うっていうことで、うん、その辺の、まあなんか設定としては僕は珍しかったなという感じですね。まあ特にヒーロー映画でも珍しいですし、映画としてもあんまり見たことない感じだったんで僕としては。うん、まあそこはちょっと新鮮でしたね。でまあだから若い3人とそのキャシーとのやりとり。もうキャシー的にはもう最近の若い子は本当にっていう感じでちょっと怒っちゃう感じとか、的なやりとりとか。うんあとなんかその、ちょっとついていけなかったりとか、途中からついていけるようになるというか、その、ちょっと、なんだろう、ジェネレーションギャップみたいな。なんかハイタッチや、その時代の、その時の時代ですよね。多分2003年ぐらいの設定ですから、ちょっと、アメリカの状況全然知らないですけど、ハイタッチがダサいものだっていうふうね、言われてたのかどうか知らないですけど、なんかあと、字幕では生きったっていうね言葉使われてましたけど、うんうん、英語でちょっと何て言ってたか分かんないですけど、その当時そういう言葉が流行ってたのかどうかよく分かんないですけど、なんかそういう言葉ね、若者言葉使ってみたりとか、まあその辺の、ちょっと手を焼いているとかね、いう感じとかも面白かったですし、 まあ、あと、その、音楽ですよね。シバレーさんおっしゃったように。僕もちょっと懐かしい曲だなって思いながら聴いてたところあって、うん、なんか、特にその、ダイナーでね、テーブルの上に乗って踊るシーンとか。
そのまま上がってますね。
そうね。マジでって、そんなことするのかなってちょっと思いましたけど、しかもかなり狭いテーブル、
ね。そうですね。
で、だが、踊らされるんだってまだわかるけど、自分たちから踊りに行くっていうね。うん。いや、しかもスカートじゃないかみたいなね、ところがね。いろいろ思いましたけど。
僕、シドニー・スウィーニーの役の人、はい、踊るキャラじゃないと思ってたんで、そうそうそうそう上がってると思って、びっくりしました。
ね、あの子がね、ちょっとかなりなんか謎が深まった感じがして、僕の中では。これはわざとこういう、役を演じてる子なのかみたいなね。いい子ちゃんぶってるのかみたいな、ね。全然わかんないですけど、まだね。うん。とか、いろいろ思いましたけど。まあ、あとは、その、彼女たちの3人の特に、境遇みたいなもんですよね。若干描き方薄かった気がするんですけど、僕は。
うん。
まあ、移民と、それから、ネグレクトと、
うん、
まあ、離婚、うん。離婚で、親が、離婚してみたいなね。そういういろんな境遇の3人ですけど、まあ、どちらかといえば、弱い立場というかね、不幸な子たちというか、まあ、現状、そのキャシーが彼女たちを守るしかないみたいなね、状況になっているという一応説明で、話が進んでいって、
うん、
まあ、そうでもない気もするところもあるんですけど、自分が守るしかないっていうことで、こう、まあ、心をね、決めて、守ろうと思うところとか、まあ、その、特に、ラストのその、戦闘シーンというか、その、アクションのシーンで、若干、キャプテンアメリカっぽいムーブをするとこがあるじゃないですか。なんか、ブロックを盾のように使う、ブロックだったかな、なんかね、いろんなものを避けたりとかね。あそこはちょっと感動したところでは、僕はありましたけど、まあ、その後の、アクションは、まあ、いまいちだったなっていうね、トラマスターと一緒ですけど、
うん、
っていうところはちょっと思いましたけど、まあ、で、彼女が、こう、キャシーがね、3人を一生懸命守ってくれたのに、まあ、答える、まあ、3人の、彼女たちの3人の、こう、行動ですよね。
うん。
まあ、その、心肺蘇生のシーンが途中に入るんですけど、練習としてね。まあ、ベタな伏線だなとは思いましたけど、うん、まあまあ、いいシーンだったかなと、まあ、一応ね、思いました。で、まあ、二つ目としては、まあ、これは本当に、この作品がっていうよりかは、まあ、今後に期待っていう感じのところですね。
はい、
まあ、もうちょっと見たかったなっていう部分はね、かなりあるんですけど、まあ、だから、最後、ピーター・パーカーがね、生まれて、おそらくピーター・パーカーですよね。が生まれて、で、まあ、彼との関係も含めて、彼女たちはどうなっていくのか、みたいなところとかね。うん、まあ結局現代に繋がってくるっていうことですよね。うん、昔の話をしてるんで、少し昔の話を。まあ今後の活躍が、まあちょっとしか出てこないんですけどね。彼女たちが3人が動いているシーンですよね。うん、スパイダーマンとして。が、本当にちゃんと、あれが未来の、本当にあれが未来なのかっていうところとか。なんか、このお話の、その未来を見れるっていう設定なんですけど、一応。
うん、
能力が、
うん、
まあ変わることはザラにあるんですよね、その未来が、うん、変えられちゃうんで、
うん、
だから、うん、そう、本当に彼女たちがスパイダーマンとかスパイダーウーマンになるかどうかわからないし、うん、ただただただの女友達で終わるっていうね、可能性も全然あるし、
うんうん、
もっと映画的な話をすれば企画だけで終わる可能性も全然あるし、これ、
うん、まあ酷評だったみたいなんでやばそうですよね。うん、
まあ、
うん、
その、主役のダコタ・ジョンソンはもうね、
うん、
アメコミ映画に出ることはないみたいなことね、ちょっと言ったりもね、うん、もちろんその、まあ、評価がっていうこともあるみたいですけど、結構その、上からのなんか指示とか、そういうのに、うん、でなんか無茶苦茶にされたみたいなこと言われてるんで、
うん、
それはちょっと制作側の、まあ、責任かなってちょっと思うところもあります
ね。原作があるからうるさいのかもしれないですね。
どこをどのように変えたのかね、わかんないですけどね。どこは変えられたのか。まあでも、まあ、要はその、作品の出来というよりかは、まあ、家庭でこう不満を持ってたってことですよね。
うん、
評価がどうこうよりもね、多分ね。それは良くないかなというふうにやっぱり思いますからね。それ断られ ても仕方ないですよね。次出るかどうかっていうところでね。うん。
うん、
まあ、あの、見たいは見たいんですけどね。あの、三人が活躍するところがね。
うん。
あの三人がでも大人になってるケースだと、ダコタ・ジョンソンじゃない人になってる可能性はあります。
ああ。
うん。
あの、
確かに、ね。
もともとマダム・ウェブは結構おばさ様の、ね、マダムの設定だと思う。
うんうん、もうおばあさんぐらいのね、設定ですもんね。そうそうそう。うん。だから誰でも言っちゃいいかもしれないですね。顔隠れてる仕事なんだよね。あの、うん、もうなんか、ね、まあ、ラストね、その、急に、うん、あの、もう変身した感じで、ね、まだウェーブっていう感じで出てくるんですけど、まあ、急になんかプロフェッサーが出てきたみたいな感じなんでね。
ね、
うん、あそこで すごいなんか今までの話とのギャップを感じましたけどね、すごくね。うん、急にアメコミになったな、みたいなね。
確かに。
感じはちょっとしましたけど、まあ、あの、ちゃんとやってほしいなというところもありますね、うん、今後ね。うん。で、あと、はい。あ、なんかありますか？
大丈夫ですか？
あ、いいですか？ごめんなさい。で、あともう気になった点なんですけど、やっぱり僕は設定とかストーリーはかなり破綻してると思ったんですね。
うん
うん、例えばその、NSA の監視ネットワークをね、これをハッキングしたみたいなところ出てくるんですけど、うん、まあ、100歩譲ってハッキングできたとしましょう。侵入できたとしましょう。でも一人で使いこなすのは無理だろうなってちょっと思いますよね。
うん
うん、
監視カメラどんだけあると思ってんだよっていうね。あれを一人でこう見て、なんか、ずっとチェックしてますみたいなね。うん、この人寝てないんじゃないかなってすごい思う。なんで一人しかいないんだよってすごい思いましたけど、はい、あの人がスーパーハッカーなのか、それともまあ、大したことしてないのかよくわかんないですけど、うん、あとその、ネットワークに侵入するためにその、職員が一人殺されちゃってますよね、女性がね。
うん、
あれって事件になってましたっけ、なんか。何にも
な
って
なかった
ね、うん。あれはなんか、騒がれててもおかしくない気もするんですけど、何も、あの人死んだだけだな、みたいなね。
うん、
それで終わった、みたいなね、感じでしたけど。あとで、その、まあ、顔を認識して、カメラにね、この3人が映ったら、こう、アラームが出るように、みたいなね、設定するんですけど、うん、まあ、じゃあ殺されるのが、仮に10年後としましょうって言うんですけど、
うん、
その何の根拠があって、10年後っつってのがよくわかんないんですけど、
うん、
いきなり10年後っていう設定でね、あの話が進むところとか、まあだいぶいい加減だなっていうふうに思いましたね。
それで言ったら、あの、救急車にそもそも乗らないですよね。はい、乗る、3人も全員が行く必要ないなと思って見てたんですけど、
はいはいはい、
だからお前ね、命ね、お前ら命狙われてるのになんで行くのみたいな。
そうなんですよ、ね。そこ一番本当、置いてきゃいいのに。
確かに。
なるほどなと思いました。弁も弁だよと思いましたけど。
そうですね。まあ、まだ今のところバレてないんだったら家にいた方がいいですよね。
そうですね。
確かにね。まあ、あの、そういう、あの、ご都合っていう感じですよね、多分ね。
うん、
あとは、その、エゼキエルが、まあ、最初出てきますよね。彼女たちを追って、うん。で、途中から黒いスパイダーマンが出てきますよね。
うん、
で最初に僕が、あの、これ同じなのかな別の人なのかなちょっと思ったんですよね、うん。別の人だったらちょっと面白いかなと思ったんですよ。
うん、
エゼキエルは彼女たちを殺しに来る。で、謎の黒いスパイダーマンがやってくる。
うん、うん、
実はあの黒いスパイダーマンはまあ味方だったとかね、いう話だったら面白いなと思ったんですけど、うん、いや、同じ人かよっていうね。
うん、
ちょっとそこがっかりでしたね、逆にね、
うん、
やっぱり悪そうに見えるやつは悪いやつだったっていうね、それだけなんですけどね。はい。
うんうん、
あとは、これはシパルイさんもおっしゃったんですけど、今行くっていうタイミングでね、里帰りする感じとかね。
うん、
僕、思ってたんですよね、この映画の流れ上を、
うんうん、
あの、行かない、一回帰んないと、なんか、謎が解けないというかね、
うん、
能力のあれが分かんないっつって言ってたんですけど、うん、まあ、それは、まあ、さすがに次回で描くのかなとかね、次作で描くのかなと思ってたら、うん、今作で行くんかいっていうね、この状況でみたいなね。これはかなり無理ある設定だなってちょっと思います、ね。
国またいだらやっぱ捕まるんじゃないかと思
う。いや、そうなんですね。指名手配されてるのになんで、ね、国を出れるんだろうって思いましたね。
確かに、本当に、うん。その辺がね、むちゃくちゃだなってね、うん。その決断もすごいなって思いましたけどね。うん、はい。
そして、なんかね、あの、雲の人も来ると思ってたよって急に現れるし、
うん、
すごいご都合主義
だけど、うんまあ。ずっと見てるんじゃないですか、なんか、
うん。ほとんど探すあれもなかったですからね。
うん、確かに。 NSA よりもすごい監視網みたいなね、感じだったかもしれないですね。で、あとは、そう、このマスさんがおっしゃってその未来が見えるっていう能力の表現の仕方ですけど、
うん、
一応設定でまあそういう表現だったりとか、まあ他にも能力あるみたいなんですけど、うん、僕途中からその未来が見えるのか、それとも過去に戻れるのか、うん、その辺がよくわからなくなってきちゃってですね、
うん。
見た目に同じっていうか、同じようにも見えるし、
うん、
だから過去に戻って過去を改変できる能力だったら、
最強ですね。
もう何でもできるじゃないですか。
うん。
自分が死なない限りは、何でもやり直せ
る。All you need is kill みたいな。
そうそうそう。
実際死んでもまたもう一回やればいい。
だから、なんかそういうとも見えるんですよね、途中。
うん。
だったら、その、同僚が亡くなった時に助ければいいのになとか思ったりとかね。
うん。
うん、あれはなぜ助けられなかった？まあまあ、途中までしか見れなかったか、気づかなかったみたいなことなんですかね、結局ね。うん。うん、まあ。
そうですね。
だから、
なんか戻れないんじゃないですか、やっぱり。
やっぱ戻れないってことですかね。未来しか見れるだけなのかな。うん、その未来を見てる瞬間は何ですか、一瞬で見れるんですかね。うん、
そこは、ね、ドクターストレンジはなんか、それなりの時間かかって
そうですよね。はたから見てなんかやってんなっていう。
変なことしてんなって、
う
ん、
そうですね。
見える。
彼女はなんかそういうのはないですよね、多分。
うん、
だから、はたから見てても普通に生活を送ってるように見えるっていうことですよね。
そうですね。うん、なんかその外からの目線がなかったですもんね。
そうですね。
彼女のその自分の目線でしか見てないから、
うんうんうん、
我々が見れるのもどういう状態なのかがわかんないですね。
肌から見てぼーっとしてる瞬間があったらおかしいですよね、やっぱりね。
確かに。
うん、まあまあ。
それで言うとマスさんのあれかもしれないですよ。こう歩き回ってんのかもしれないですよ。こう予知一応知ったら移動して。
うん怖いっすけどね。VAR つけてる人みたいな。
そうそうそうそう。だその辺のね、ちょっとまあ見せ方がね、確かにちょっと、こう、なんかばらつきがね、あったかなというのはちょっと思いましたね。うんうんうん、で、これもまあ、同じですけど、まあ、アクション、ラストのとこね、ちょっといまいちだったかなっていうのはやっぱり思いましたね。その、今の言ったその未来の見せ方、見え方というか、その、こう、一応予測をもとに動いていて、うん、まあ一応勝つみたいなね、感じなんですけど、まあ、なんかあんまり、まあ思った通りというかね、うん、その、びっくりするような展開はなかったし、うん、なんだろうな、まあまあ早いんですよね、その、展開がね。
うん、で結構あっさりしない
んですよ。そうそうなんですよ。だから、なんか、どれが未来なのかとかね、どれが現実なのかみたいなね、こう、ちょっとよくわかんなくなってくるね。ややこしいみたいなね。うん。とか、思ってしまったですかね。まあやっぱり、三人が変身してないところがね、やっぱりまあ大きかったかなというのはちょっと思いましたね。
そう
ん。その、何にも彼女たちのその才能の欠片も出てこないですもんね。この作品では。
確かに。
うん。
なんか格闘技習ってる
はいはいはい。あ、
ジュリア言ってたから、そうですね、それが出てくるのかなと思ったんですけど。
特に疲労もなかったですね、それをね。
うん
あれ、スケボー使いましたっけ、まあ、
スケボーは、使ってないかな。
マティはスケボーずっと大事に持ってたから、うんね、なんかスケボーのシーンが出てくる。
割れちゃいましたよね、スケボー
です
よ
ね。そうね。
そう、だからなんか滑り降りるシーンとかあるのかなとか、
うん
基本的にはね、なんか特技を一個ぐらい活かしてほしいじゃないですか。
そうですよね、うん。ちょっとあったんじゃないですか。滑り降りるぐらいのシーンはなんかあったような、どうだったっけ。気が、鉄筋のとこでやってたような気もするんですけど、どうだったかな。まあなんかそんなになんか大したシーンになってないっていうことですよね。うん。まあ、そうですね。あとは、シドニー・スイニー僕は、好きなんですけど、はいはい、
うん。
まあさすがに高校生役はちょっと無理があるかなっていう気が、しました。
コスプレ感がちょっとありましたね。
やっぱね。けど、まあ、可愛いから OK っていうね。はい。ことで終わりたいと思います。
なるほど、
ね。はい。以上です。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
だから世界には、もうすでにスパイダーマンみたいなやつがいっぱいいるってことになるってことですよね。だから、本当っていうか、僕らが知ってるスパイダーマンが出る前に。
あ、まあ、順番的には、ピーター・パーカーより、彼女たちの方が先に、はい、スパイダーマンみたいになるってことですか？
なんじゃないですか？
そうですよね。そうなりますね。う
ん、年上ですもんね、うんうん。
ピーター・パーカーは、雲に刺されて、
うん、
その、スパイダーマンっぽくなった時に、
うんうん、
俺もなったみたいに思 のかなと思って。なんか、そしたら隠さなくていいって思ってくるんじゃないかなとか思ったりしたんですけど。
あ、でも、あれじゃないですか、その、アクロス・ザ・スパイダー、スパイダーバースだと、
うんうん、
スパイダーマン一人ずつしかいないですよ、
ね、そうなんですよね、その世界にね。
うん
う
んうん、
そうすると、ピーター・パーカーはスパイダーマンにはならないという世界なのか、
うん、
でも3人いるんですよね、この世界、
うん、だから、それ、ちょっと、それともどうだろう、世界線なんじゃないですかね。
それで言うと、あの3人がどうやって力を得るかがわからないんですよね。
うん。
うん、
そうなんですね。
この作品だけ見てる限りだと。
ペルー行くのかな？
ペルー、あ、そうか、そういうこと？
まだ全然、だって、片鱗はないっすよね。
ないっすね。
だって、彼女たちスーパーヒーローになりたいかどうかですよね、そもそもね。
そうですね。
うん、
確かなんか、僕もあんまり詳しくないですけど、スパイダーウーマンが二人と、スパイダーガールが一人、ね。
はいはいはい。
アーニャがスパイダーガールかな。
うんうん、
で、二代目と三代目とかなんですよね、確かね。原作だと。だからなんか、一緒に出てくるのがなんかおかしいんじゃねえかとかって思って見てましたけど。
うんうん、
まあ、その辺はいじってんのかもしれないですね。
もともと、そうですね。スパイダーバースの設定でいくと、うん、一つの世界に一人っていうね、感じですから、別の世界の人なのかもしれないみたいなね、よくわかりませんけどね、それは。
うん、確かに。
あと電車に三人が乗ってるのを見て、
うんうん、
ここがなんか、ターニングポイントに違いないみたいな感じで、
うんうん、
まあ、エギゼリ、なんだっけ、エゼキエルは行くじゃないですか。
うんうん、
でもそれ、お前が行ったからなるっていうことを考えないのかなとか、
うんうんうん、
行かないとなるとかどっちなのかみたいなのってめちゃくちゃややこしいですよね。
その行動によって未来が容易に変わるわけですよね、この世界だと。
はい。
うん、
そ
う、
実際問題あれ行かなかったら多分なってないわけです。
わかんないですよね。そうですよね。
だって合わないし助けないじゃないですか。
うんうんうんうん。
だからまあ。ドラえもんとかでもよく出てきますけど、
うんうん、
そういったことを行動したからそれが起きてしまっているっていう、ふ
う
な感じになってる気がして、
うんうん。実は未来は何も変わっていないとかね。
あれ、能力の違いもなんかわかんないですね。多分、そのエゼキエルは、結成みたいなの打ったんですよね。雲のやつを打ったと思うんですよ。で、キャシーは、お母さんが噛まれた、から、は
い、うんうんうん、
間接的な。
間接的なんですよね。そこでなんか能力の違いが出たんですかね。
どうだと思ったっけね。
どういうバランスで、
うん、
パワーがつくことはないのか。その子供に関して。うん、
あ、
また遺伝問題が出てきますけど。
うんうんうん、そうですね。パワーはないですもんね。原作でもね。
うん。まあそうですね。同じ雲なんですかね。ピーター・パーカーが噛まれる雲と。
あ、
そうですね。そこもあれですよね。
エゼキエルの能力見ると同じっぽいですけどね。
うんうんうん、
ピーター・パーカーってなんか、あれ、なんか実験、なんで、あれか、なんか、インターンかなんか、まあ、このやつがそうかどうかわかんないですけど、
うん、
インターンかなんか行った時に雲に刺されるんでしたっけ。
そう、そうね、なんか、ウィレム・デフォーがやってる、なんか、
なんだか
わかんない、スパイダー1の方ですけど。
それと同じかわかんないけど、でもなんか、放射線浴びた、雲が変異になってみたいな感じでしたっけ、
う
ん、
そうです、そうです。噛まれてって話ですね。
そうすると今作は、もともといる雲じゃないですか、
うん。
ちょっと設定違いますよね、そうですよね。
うん、確かに。
てか、そもそも師匠みたいなやつがいるってことになっちゃうから。
そうですね。
それとの絡みみたいなのが出てくる。
ね。
うん。
可能性も出てきますよね。
謎がすごい深まりますね。
そうですよね。このピーター・パーカーは、この世界の、
うん、
一応白人ってことになるんですかね。妹、
ああ、
ね、
そうです
ね。ベンの妹でしたっけ、はい、ね、
うん。
白人女性でしたよね。
お父さんがちょっと
わかんないですけどね。確かにね。うん、お父さんわかんないですけど。お父さんなんか海外に行ってるとこ行ってましたよね。なんかね。
うん。
うん。行ってましたね。そう。あ、じゃあそうなんですよ。僕なんか、ツイッターですぐ感想をつぶやいたんですけど、はいはい、パーカー家の扱いものすごい品がいい扱い方してたなと思って、もっとなんか、ベタベタにピーター・パーカー誕生を匂わせても、いいと思うんですけど、
うんう
ん、なんか割との間接的に、なんかその、キャシーと、そのベンおじさんが同じ職場で、
うんうん、
で、なんか、いい人できたんだよ、みたいな、
うんうん、
なんかもう、ちょっと今回は本気かもしれないみたいな感じで、ベンが、同僚のキャシーに話をしてて、でそれが多分、アンおばさんなんですよね。で、アンおばさんの名前は出てこないんですよ。
なるほど。
で、 ミッドクレジットとかでも、僕なんか生まれるとこで名前をまだ決めてないのっていう、決めてるの決めてないの騒動がずっとあったじゃないですか。なんだろうな。妊娠パーティーみたいな。だから名前がそこで出るのかなと思ったら名前言わなかったですよね。
はいはいはい。
俺そこでピーターってつけることにしたのっていうのが出てくるのかなと思ったんですけど、出てこなかったんで、すげえ上品だなって思ったのと、あと、スパイダーマンの目、あれ、ベンおじさんの言葉、大いなる力に笑う大いなる責任が伴うでしたっけ、
はい、
に、ちょっと被せた言葉が、はい、出てきてて、責任をしっかりいないば大いなる力がやる、ちょっと逆転させた言い方にしてあったんですけど、うん、
はい、
でもベンはこの言葉を聞く機会はなかったはずだけどなと思ってましたよね。その、似たような言葉が、その、なんだっけ、クモ人間の人が言ってますよね。
はい、ねうんうん、ケシーから聞いたってことになるんじゃないですか。
ああ、そういうことか。なるほどですね。
僕はなんなら、最後の最後まで、ベンが、その、要は、同僚の人の、が、ベンだっていうことを、うん、あれがベンおじさんになるんだってことに、本当最後の方まで気づかなかったし、生まれたのがピーター・パーカーだっていうのが、エンドクレジットぐらいで、あ、そうかって、やっと分かったぐらいでしたね。
うん、うん。多分、でも、半々ぐらいなんですけどね。なんかその、アメコミ映画を見てる人は多分、割と結構、パーカーって同僚が出てきた時点で、まあ、そもそも、スパイダーユニバースの話なんで、あって、多分思ったと思うんですけど、なんか、付き合いで来てた人とか、なんか、ビッグバジェット映画だからって見に来てた人だと、全然気づかないまま終わってる可能性があります。
うんうん、
やたら赤ちゃんがフューチャーされてるなと思って。
あれなんだみたいな感じ
ですよね。そうそうそう。結局名前言わねえのかよ、みたいなね。
スパイダーマンは知ってても、ピーター・パーカー知らない人結構いるかもしれないですね。
そうですね。
うんうん、
で、その、ベンおじさんが必ず亡くなるとかね、うん、そういう設定とかも知らないかもしれないですもんね。
なんか、ベン結構いい人に描かれてよかったですね。生きてるベンって見る機会なかったじゃないですか、今まで。ね、あんまり。ほとんど。うん、そうそうそう。
ダイナーもなんか、スパイダーマンに関わるダイナーらしいですね。
あ、そうなんですね。
原作では出てくるダイナー。だから名前が結構出てきたじゃないですか。フォースター。
うんうんうんうん。
なんだろう。それもだから知ってる人は、ああ、そこね、みたいな。気づけるようになってる。
なるほど。
ですね。
フォースターね。
まあ、でも結論的にはあれですね。結構いい話だったと思うんですけど、脚本がちょっと、結構ズタズタでしたね。話のつながりがちょっともったいなかったです、ね。
まあ、だから元がどうだったのか、それが手を加えられてこうなってしまったのかっていうところがね、わからないですけど。
そうですね、
予告ではなんかサスペンス的な感じで言ってたから、もっと犯人もあんまよくわかんない状態で、死ぬことだけわかったのかなとか思ったんですけど。
はいはいはいはい。
犯人は早々に分かってたから。
そうですよね。
その楽しみは全然なかった。
あいつがなんかね、すごい謎の男としてもうちょっとあれなのかなと思ったら、うん、もうこいつじゃんって最初からね、分かってるっていうね。
僕は逆に予告編見てた時には、
はい、
エゼキエルの言葉で、あの女たちに俺は殺されるってセリフがピックアップされたんですよ。だから、なんかスパイダーマンみたいな女の子たちがヴィランなのかなと。
あ
で僕はスパイダーガールとかスパイダーウーマンとかあんま読んだことがないんで、
うん、
そういう話って思って結構面白い。エゼキエルもなんかパッと見かっこいいじゃないですか。普通に黒いスパイダーマン。なんかそれこそベノムの初期の頃みたいな感じで、
うん、
かっこいいから、なんかどっちが悪役なんだろうと思って見てましたね。
うん、
主役がマダムウェブなの分かってるんですけど。
しかも俳優の彼も結構いい役というか、が多いというか。
確かに。
モーリタニアンとか。
うん、
だから、そんなに悪役としたような俳優じゃないですもんね。
そうですね。
うん、
はい。あ、そうですね。あと、もう一個だけ、そういえば触れてなかったですけど、
はい、
スパイダーガールたちの3人が、なんかこう、人種バランスがすごい考えられてるのかな、
う
ん
う
ん、
あ、そうですね。
そうですね。
黒人と白人とヒスパニックと。
うん
うん
う
ん、そうですね。
アリアはいないですね。
そう。
もう、そうですね。まだ、まだまだね。そうですね。あるんですかね、原作でアジア人っていうのは。
いるんじゃないですか。スパイダーバースでは出てきますよね、アジア人。
そうですね。こんだけ あればいるんでしょうけどね。うん、知らないだけで。
あれもそうでしたっけ、なんだっけ。 実写の3人で、キャッツアイみたいなやつ。
キャッツアイみたいなやつ。
ちょっと待ってください。調べていいですか？
はい。
大丈夫です。これでもマーベルズよりこっちの方が面白かったかな。なんかやっぱ、世界観がちっちゃいのがいいですね。なんかアントマン1みたいな感じというか、割と見やすかったですね。
チャーリーズエンジェル。あれも人種バランスが
そうですね。あ、そうですね。新しいやつは特にそうだった気が
する。でもあれは白人中国系か。
あれ、新しい方どうでしたっけ？
新しい方は。
チャーリーズエンジェルリブートされてますよね。
うんうん。
そうですね。これは白人、ヒスパニック、ヒスパニック
か。わかんない。黒人っぽくも見える。
うん。
わかんない。全然わかんないですね。なんか、そうですね。
はい。
しんみりしちゃいましたね。
いやいやいや。他に大丈夫ですか？
そんな大丈夫です。
はい。
はい。
では、今回も、しばれさん、一作品。
はい。
また。
はい。
何かありましたら。
ぜひぜひ、よろしくお願いします。
はい、お声がけします。
はい。
はい。はい、では、今日はマダムウェブについて話しました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。